く再会できたね。私もそろそろアプローチしようと思ってたんだけど、先手取られちゃった。で、今日はどうしたのかな？ふむふむ。なるほど。お兄さんは眠れなくなっちゃったんだね。だから、眠くなるまでリリムにお話ししてほしいんだ。お兄さんたら、すっかり甘えん坊さんになっちゃったね。まあ、リリムはそういうお兄さんも好きだけどね。じゃあ、ちょっとだけお話ししてあげようかな。今からね、お兄さんにナーサリーストーリーをお話ししてあげる。ナーサリーストーリーというのはね、簡単に言うと童話のことなんだよ。ナーサリーは保育室や育児施設という意味の言葉なの。お兄さんは大人だけど、こういうお話ならきっと安眠できるはず。じゃあ早速だけど、行ってみようか。これはね、リリムオリジナルのお話なんだよ。リラックスして聞いてみてね。昔昔、あるところに一人の王子様が住んでいました。王子様には大好きなお姫様がいて、そのお姫様とラブラブな毎日を過ごしていました。あなたのこと大好きよ。お姫様に毎日愛の言葉をささやかれて、王子様は幸せでした。しかし、そんなある日のこと、王子様のお城に、とある魔術師がやってきました。その魔術師は、貴族を相手に訪問販売をして生計を立てているようでした。
王子様、これは頭のいい人にしか見えない服でございます。これを着てみてはいかがでしょうか。
いや、それはちょっと、季節外れだから、いいや。
そうですか。それでは、こちらの喋る鏡はいかがでしょう。夫婦生活が寂しくなっても、これに話しかけることで、心が満たされるんです。
なんだか怖いから、いらないかな。
魔術師が見せてくるものは、どれも珍しいものでしたが、あまり役立ちそうなものはありませんでした。この様子だと、何も買うものはないだろうな。王子がそう思ったその時、魔術師は新しい品物を出してきました。
それでは王子様、これはどうでしょう。これはきっと王子様のお気に召すと思いますよ。
それは何だい？
叩くと増えるロケットペンダントでございます。このペンダントを押し当てて叩くと、押し当てたものが二つに増えるのです。
へえ、それは珍しい。
王子様はその商品を見て、初めて魔術師の話に興味を持ちました。そして王子様は、そのロケットペンダントを買うことにしました。
さすがは王子様。お目が高い。
しかし、お気をつけくださいね。 増やしたものを元に戻すためにはペンダントを壊さないといけません。そして一度壊したペンダントはもう二度と不思議なことを起こせないのです。
なんだそんなことか。壊さないから問題ないよ。
王子様はそう言ってペンダントを受け取りました。後日、王子様はそのペンダントをお姫様に見せました。お姫様はその不思議なペンダントの力を見て大層喜びました。王子様とお姫様はそのペンダントでお菓子を増やしたり時計の針を増やしたり宝石を増やしたりして遊びました。しかしある日のこと、王子様は思ってしまいます。このペンダントでお姫様を増やしたら自分の幸せも2倍になるんじゃないかと。そのアイデアを試してみたくなった王子様はお姫様が寝ている間にペンダントの力を使ってしまいます。
あら、王子様、私、二人になっていますわ。
お姫様は驚きましたが、王子様を二倍幸せにすることができるという話を聞いて納得しました。確かにそうですわね。体が二つあれば王子様への愛情も二倍になりますわ。それから王子様は二人のお姫様と一緒に暮らすことになりました。
おはようございます、王子様。大好きですわよ。愛していますわ、王子様。おはようございます。
王子様は朝から二人のお姫様に抱きつかれて幸せでした。しかししばらくして王子様は物足りなくなってきます。そこで王子様はまた不思議なペンダントの力を借りることにしました。今度は2回使って合計4人のお姫様に増やしました。
王子様、愛していますわ。王子様、こんなに私を増やすなんてよっぽど私のことが好きなんですわね。王子様が望むのなら私たちみんなで王子様を愛して差し上げますわ。王子様の幸せが私の幸せですもの。
そして王子様はそれからも不思議なペンダントの力を使ってお姫様の数を増やしていきました。最終的に王子様はお姫様の数を10人に増やしてしまいます。その結果、王子様の幸福感は10倍になったように思われました。しかしそうしているうちに一つの問題が出てきました。
王子様、ゆうべは私にお休みのキスをしてくれませんでしたわね。王子様、こんなにも愛の言葉をささやいているのに、王子様は私のこと愛していると言ってはくれませんのね。王子様、昨夜のお食事は私が作ってみたんですのよ。そちらの私が作ったのではありませんわ。王子様、私はもう3日も王子様と一緒に寝ていません。ベッドを大きくするか他の私と交代してほしいです。
そう、お姫様が増えすぎたせいで王子様は お姫様全員の相手ができなくなってしまったのです。お姫様の王子様への愛情は10倍になりましたが、王子様からお姫様への愛情は10分の1になってしまいました。お姫様たちはやがて、自分たちの数を減らした方がいいのではないかと言い始めました。しかしそこで、誰を減らすべきかで、また口論が始まってしまいます。そもそも、人数を減らすといっても、どうやって減らすのでしょう。そこまで考えたところで、王子様はやっと悟りました。このペンダントは、人間に使ってはいけないものだった。好きな人は、一人に絞らなくてはならない。同時にたくさんの人を愛することは、不可能なのだと。そして王子様は、持っていたペンダントを壊すことにしました。壊したペンダントは、もう二度と元には戻りません。しかしそれでも、王子様にとっては、お姫様の方が大事だったのです。ペンダントを壊すと、お姫様は一人に戻りました。王子様はもう、宝石やお菓子を増やすことはできません。それでも、お姫様とまた幸せな日々を過ごすことができて、ほっとしていました。ただ樽を知ること。それが重要なのだと、王子様は悟ったのです。その後、王子様とお姫様は、新しい命を授かりました。王子様にとっては、第二のお姫様。そして、お姫様にとっては、第二の王子様です。二人はその新しい命と一緒に、末永く幸せに暮らしました。ペンダントに頼らずに授かった命は、二人にかつてないほどの幸福を届けてくれたようです。魔法などに頼らずとも、二人は幸せになることができたのですね。めでたし、めでたし。どうでしたでしょうか。私の朗読、様になっていましたか。あらあら、もう眠り始めちゃってるんですね。やっぱりお兄さん、寝つきがいいです。お兄さんのために頑張って考えた物語、楽しんでくれたら嬉しいです。いっぱい眠っていい夢を見るんですよ、お兄さん。